皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月6日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は広がる市民の離反です。今ですね、世界中こうある種の市民革命、内戦のような雰囲気が広がってきております。アメリカなんかも相当緊張してきておりましてですね、やっぱりいろんな角度から不満が続発してると。でもちろんそのトランプ大統領に対する賛成反対はありますけども、それ以上にもっと多くの問題、同性愛の問題とかですね、あるいはなんか戦争の問題とか、実に多様に分裂しておりましてですね。で、お互いがこう、離反し合うような状況が広がってきてるんですが、その中で一本大体筋が見えてきたのは、やはり一握りの大金持ちと、それから多くの貧しい人たち、この軸は、まあ大体みんな統合できるということで、やっぱそこに向けてですね、大きなこの、まあ離合集散っていうんでしょうかね、一つ社会のトレンドが、大金持ち対一般の民衆という形で対立軸が修練しつつあるんじゃないかという感じがするんですね。で、今までですね、この特に40年ぐらい、この新自由主義というのは、大金持ちが経済を指導するから、やがてその貧しい人たちにはその恩恵が降ってくるという、まあ、こういう話で来たわけですね。トリクルダウンとはなんか言いまして。こんなこと全然ないわけですね。下は絞り取られる一方だと。なんでこの民衆の間でいろんな意見が吹き出してくるのか。やっぱりそれは貧しさゆえとか、あるいはこの社会的地位が転落したゆえとか、いうことによるその混乱がすごく多いんですね。あれもっとですね、緊張感少なくですね、あるいはその、なんですわね、安心してみんながこう暮らしていければ、そんな緊張しないでいい、そんな揉めなくていいことは世の中たくさんあるんですね。ところがやっぱりみんなこう追い詰められてきますとですね、精神もなかなか尋常さを保てなくなります。その過程で様々な問題が生まれてきて、民衆同士が相争うというようなことが起きてくるわけですが、よーく考えてみると、なんでこんな状況になったのかと、やっぱりそれは搾取されてるからだと、やはりそれは多くの人たちがますます気づいてきたんじゃないかなと思うんですね。例えば日本なんかもですね、それははっきりしておりまして、例えば今回の統計の不正の問題なんか見るとですね、世論調査で政権はけしからんという人が9割近くいるんですね。やっぱり一つの問題で9割の人が反対するっていうのは、これはすごいですね。9割の人が反対していて、まあそれをですね、その反対に、反対の声に沿わないようにしているわけですから、政権の方はですね、私たちは間違ってないと言わんばかりで、その第三者委員会も拒否して突っ放ねてるわけですね。こういうのっていうのは本当にこの 1% 対 99% の対立軸が明確に見えてくる、よく引き金と申しますが入り口になる話ですね。なのでその統計の方はですね、要するにアベノミクスうまくいってるごまかしてるわけですよね。庶民の生活は楽なはずだとごまかしてるわけです。前麻生が言ってましたよね。あの財務大臣が景気実感しないのは本人のせいだと、本人の気持ちのせいだろと言ってたことありますね。そんなことないわけですね。実質賃金が低下してるから、生活感はますます苦しくなっていたんですね。で、やっぱりその嘘がこうバレたわけでありまして、で、バレて別に反省するわけでもないし、まあよく意味がわからないんでしょうけどね、あの人の場合は。まあしかし、とにかく、国民の9割近くが反対している問題を政権が押し通そうとするっていうことは、これすなわちですね、いよいよその 1% 対 99% の戦いの対立軸みたいなものが、日本の政治の、やはり目の前の政治の舞台にやっぱり上がってきたということなんだと思うんですね。なかなかこういう問題今までなかったんですよね。まあ、基地の問題とかですね、ありましても、結局北朝鮮の、その、危機が消えないとですね、なかなかあれはなくならないんですよ。まあ、トランプのおかげで今度、朝鮮戦争終結宣言まで行く可能性ありますね。ダナンでやるって言ってますけどね。まあ実に記念すぎば、木場所ですからね。ダナンっていうのは、テト構成やったとこですよね。あのテト構成でアメリカ軍は崩れていくわけですけども、まあそのダナンで、ね、米朝、 首脳会談というんですから、これはやっぱり朝鮮戦争終結に向けた動きでしょうね。で、まあ、それやるとですね、基地の話とか、米軍回路とかですね、軍事費なんでこんな使ってんだってとんでもないって話はですね、もっと大きなうなりになってくるんですが、あれがある間はなかなかできなかったんですね。で、盛りかけの話にしてもですね、当時はまだ安倍首相に対する期待感はまだ強い時代だったんですよ。あの人はですね、拉致者も返してくる、北方領土も返還させる、あるいは憲法改正を実現する、外人は全部追い出してくれ。こう思ってた人がまだたくさんいた時代だったんですね。だからまだまだやっぱり世の中で安倍擁護の人多かったと思いますよ。でももう憲法改正ってなしでしょ、これ。で、拉致者帰ってこないでしょ、北方領土帰ってこないでしょ、移民法は OK して、なんて言います、単純労働の外国人入れることにしたでしょ、水道法を通して水を外人に渡しちゃうことにしたでしょ、それから日米貿易協議ね、車をですね、結局、アメリカとの間の交渉のマネーで乗っけることに合意したわけですよね。要するに今までですね、こうなんか自分の利益のためとか、あるいはもっと空想的な右翼的思想のためにですね、安倍政権非難してた人たちが、支持していた人たちが、やっぱりみんな離れてったんですよ。丸裸なんですよ。丸裸になっちゃったところにですね、こういう重大な問題、統計の問題が来るとですね、それはもう反対する人いませんわね、あれとんでもないと。ふざけんなって話が出てくるわけで、やっとなんかですね、こう、少なくとも9割の人が、9割近くの人が反対する問題にですね、問題がその政権の、まあ表舞台に乗ってきたと。まあ随分時間かかったなという感じもするんですね。まあ、で、こういう話って非常に興味深くてですね、市民っていうのは、まあ、世論っていうのは非常にこう移ろいやすいっていう部分があるんですね。しかしこの騙されたという感覚っていうのはですね、今までのこの期待感が全部吹っ飛ぶ以上に、なんていうんですかね、恨みが出てくるんですね。もちろん内閣支持率の各社の数字は偽造してるわけですね。前から申し上げたように、大体その支持率は10ポイントぐらい持ってるし、多分、不支持率はですね、今回もっと増えたと思うんですね。だけどそれを言っちゃうとですね、なかなかこう商売になんないところはですね、新聞テレビだって支持率は高めに不支持率は低めに出すでしょうから、あれ自体が熱動ですから、まあ、ああいうものを信じてもしょうがないわけで、しかしやっぱりその確実に、その、こういう大陸構造っていうのは上を追い詰めていきますよね。で、やっぱりアメリカのこういろんなメディアを見てるとですね、アメリカなんかそれもっと強烈でですね、トランプ自身が追い詰めてるんですよね。大統領自身が大金持ちの敵になってきてるわけですよ。あれ、大金持ちの味方だって見てる人いますけどね、それはやっぱ大金持ちの本当のこと知らない人たちですよね。あれはどう見ても大金持ちの足元みんな掘りくじかしてですね、あれ立っていけないようにしてますよね。やっぱりいろんな人がやっぱ大金持ちにもいてですね、もう金のことはいいから、この辺でなんかやりたいことやりたいと思ってる人はいるんですよね。ところが最後まで金に執着してる人っているんですよ、やっぱ年取ってもね。最後まで金に執着してる、権力に執着している、欲望に執着している、その大金持ち、年寄り一番始末に負えなくて、まあこういうのが最後だから戦争屋でも金融屋でも利権のドンになってるわけだけど、こういうのひっくり返してもいってるわけですよね。なかなかすごいですよね。で、だからもう世界中そうやってトランプひっくり返しちゃってますから、ウォール街だって結局暴落したわけですよね。で、庶民もだんだん気づいてくるわけですよ。いろんな嘘を並べてたのがバレてくるわけですね。そうすると大金持ちはたまんないですよね。で、そこへ持ってきて、この間の中間選挙ですね。下院議員のフレッシュマン、新人のその議員たちに、まあ非常に面白い議員が出てきましたよね。戦争反対とか、金持ちから税金取り立てろとか、またバーニー・サンダースも元気になってきましたよね。傑作なのは民主党の大金持ちたちのですね、欲の深いやつは、戦争反対だとか金持ち増税っていう言葉が民主党なり言われることですごい不快感を持ってるんですね。なんだ、ほら民主党もへったくりもないじゃないか。単なる欲ぼけ老人党じゃないかなと思うんですが、やっぱああいうのはですね、こう言っちゃうところが面白くて、だからやっぱり誰が敵かってみんなわかりますよね。だからもうアメリカなんか見てると、こう追い詰められる方は全く余裕がないんじゃないです。追い詰められちゃってビビっちゃってですね、言わなくていいこと言うっていうか、黙ってりゃいいんだと思うんですね。ああやって追い詰められてきたら黙ってりゃいいんだと思うんですよ。知らん顔して。ところが黙ってらんない。やっぱ矢が飛んできて石が当たって痛いんでしょうね。思わずこう痛いって言っちゃうわけですよ。あ、やっぱそうか。お前も痛いのかと。 とお前悪党じゃないかと、こういう話になるわけで、なんか見てると面白いですよね。なんかすごくなんか、真面目にそれをやってますよね。大真面目にね。ヨーロッパなんか見てると、イギリスの EU 離脱が一番いい話だと思うんですよね。結局あれ、企業とかですね、あるいはなんかその、あれですよね、金融関係、政府がもうたまんないわけですね。あれ、EU 離脱でやられちゃうと。でも結局、多くの声は、やっぱその、どんどん離脱しろと、何のその因果関係もなく縁切っちまいという声が、まあ圧倒的なんでしょ？そうするとやっぱりですね、新自由主義、新保守主義で苦しめられた人間と、その EU、あるいは今までのイギリスの利権のようで飯食ってた連中のある種階級闘争ですよね、あれね。でもそれはっきり言って庶民の勝ちでしょ。まあもちろん出たら出たら大変なわけで、そんなことみんな100も承知ですよね、それ。でもやっぱりこの、ここで道を変えないと未来がないと。それはだからEU 離脱の国民投票の時の前の話、よく現れてましたよね。やっぱりなんでこの離脱論がこんなに盛り上がるのか見てると、もうなんか、いたたまれないっていうかですね、もう怒りに打ち震えてるというか、ここで EU から出なかったらイギリスはもう二度と復活しないと、いうような考え方ってんですね。イギリスがっていうか自分たちのふるさとがもう二度と終わりになってしまうとか、もうこれできり終わりになってしまう、二度と復活しないとか、そんな雰囲気だったように見てて感じましたね。ああ、なるほどなと思いましてね。だからもうあの時点で相当な離反があった。もちろんだから16年のそのクリントンが負けた時のアメリカ大統領選挙も庶民の離反ですよね。庶民に、民衆に本当のことをどんどんウィキリークスが流したわけですよ。クリントンってどんな悪いやつかですね。戦争や金融やってこんな悪いやつだってことをどんどんウィキリークスが流してですね。ケビンシップみたいな元 CIA 国家もどんどん喋ってですね、総攻撃かけたわけですよね。総攻撃かけたら、クリントン負けちゃったんですよね。そしたらもうその後一落千丈ですよね。一落千丈で今日に至ってるわけで。で、だからああいうの見てるとやっぱりこの庶民の離反というものが進む中で、相当あいつら追い詰められてることは間違いない。だからこう、いろんなことを言ったりやったりするんですけども、全部裏目に出てきたんじゃないんでしょうかね。結局だから大金持ちが大金持ちの権力を守ろうとする。Facebook や Amazon や Google もそうですけども、ああいう新興企業もですね、裏で何してるかわからないと。あいつらも大金持ちじゃないかと。で、実際に Google だとか Facebook でよからぬ話がたくさん出てくる。そういうのを見るとですね、あいつはとんでもない奴だと。こう、新興企業のアイドルだった人たちが抑圧者としてこう見えてくるわけだよね。そうするともう逃げ回るばっかりで、社内を弾圧すると。で、弾圧すればすぐそれがバレると。で、もっと傷深くすると。その悪循環がずっと続いてますよね。で、やっぱり相当追い詰められてんだと思うんですよね。西洋人ってですね、まあ理屈言いなんですけども、あれは理屈が通用する限度ってあって、ある瞬間から、あれ理屈通用しなくなるんですね。つまりその、恐怖感がある程度まで込み上げてくると、理屈をこねる頭が止まるんですよね。だからもうなんか、なんて言いますかね、本当に理屈が止まっちゃった後の欧米の人たちなんてのは、哀れなもんですよね。腹が座ってないから逃げ出すか狂うかですね。まあどっちかですよね、あれ見てると。そらやっぱり今の特に大金持ちだったら金ボケでやってるわけですから、本当の大金持ちというよりもあれは成金でしょう。だから金ボケ欲ボケですよね。金ぼけ、欲ぼけでですね、追い詰められたら、それはもう発狂するかですね、逃げ出すかするしかないわけで、だから、もう今のような状況を見てると、特に去年の暴落、年末から年始の暴落を見ると、もうほとんどそんな感じじゃないですかね。だからこう、いろんなこのメディアにいろんな人が評論とかこう書いておりますけども、もう金持ちは自分たちを擁護することができなくなったんじゃないですか。その 1% の大金持ちが世界を救う、我々が世界を動かしているっていうことをですね、はっきりとこう人々にこの説得することがもはやできなくなってんじゃないんでしょうかね。だから、要するに自分は悪くないと、自分も被害者だみたいなことを言うか、あるいは全く消えちゃったか、どっちかじゃないかと思うんですね、あれ。で、中国なんかもですね、基本的にはその、まあ大金持ちを今、習近平が叩いてるわけですね。習近平を自分一人生き残るためにみんな周りで叩いちゃうわけですから、まあそれは非常に面白い国だと思うんですけども、でもやっぱりあの国ってのはやっぱり一番現実的な人たちで、食えなくなったら誰が上に立ってたってけしからんわけですから、 やっぱり一番今のその経済問題が辛いはずでね、金融経済問題が。どうせアメリカとの間で米中協議だってあれ妥結しないでしょうから、やっぱそれはもう最後は見えてますよね。まさしく庶民の離反ですよね。民衆が離反してくる。で、日本なんかの場合はですね、まあ前から言ってるように、誰か出てきて、英雄が出てきて束ねて政府を入れ替えるって形じゃなくて、今回は政府そのものの土台と道具が腐ったわけですよね。役人がまるで麻原彰晃の部下のように安倍についてってでたらめ放題やってたわけでしょ。統計の偽造もそうでしょ。だからもうあれですね、オウムの教団と同じようにですね、日本政府もね、あれはもうやっぱ解散ですよ。あれじゃあね、もう使いようがないんですよ。麻原の道具だったのと同じですから、日本の役所もね。で、それを東大生がやったわけですから、もう東大なんて役所は、大学はね、そういう卒業生を出す大学だってことがですね、はっきり分かったわけですよ。どうせこういうところがですね、この後ね、要するにまあ年金が潰れた、日銀が潰れたってことになるとですね、大問題が出てきて、一気に追われる。で、見てても別にそれに対抗できる人出てきてるより見えないと思うんですよね。じゃあその今、安倍内閣ひっくり返、安倍内閣行き詰まったと、これを何とかするっていうことをですね、与野党ともにですね、誰かなんか出てきてるか、出てきてないですよね。トランプの時代、あるいはその、相場がひっくり返った時代、新自由主義がひっくり返った時代にこうやってこうやって立て直すっていうのが出てくるかって出てきてないですよね。ただしもうあの場が死んでるんだよね。永田町霞が関大手橋って場が死んじゃってるわけよ。そうすると今度はですね、面白い話で、離反した市民が倒す相手がいないんだね。いなくなっちゃうんだね。雲をかすみとみんな逃げちゃうと。そうするとですね、前から言ってるように今回は応仁の乱型なんですよ。応仁の乱で京都が焼け野原になったと。あれと同じ形で、霞ヶ関、大手町、永田町に行ったって誰もいないわけよ。要するにそこでなんか復興しようったって何にもないわけよ。だから全然違うところからやるしかなくてね。まあ特に今回地方ですよね。地方でからやるしかなくて。だからそのあたりがですね、この違反した後の革命になった時のその形がだいぶ違いますね。そういうふうに言ったら日本は非常に非暴力的ですよ。非常に穏健ですよね。もう負ける方がね、最初から逃げていなくなっちゃうわけですからですね。これはもう倒すも何も。そして誰もいなくなったっていうパターンだと思いますよ。まあ争わないのはいいことだと思いますがね。まあ逆にもっとね、スッキリできるかもしれませんね。で、やっぱこうなってた時に次やっぱり問題は企業の中だよね。企業の中もそうなんですね。やっぱり市民の離反って言いますか、社員の離反ってのはこれからどんどん広がるんじゃないかな。やっぱりこう、今のやり方だと当然上はですね、下に問題を押し付けて逃げちゃいますよね。下のせいにして逃げちゃう。だから下と戦うっていうよりも上は逃げちゃうだけだよね。あれ、戦争終わった時と同じじゃないですか。昭和20年8月15日に戦争終わるとですね、その戦前の企業のトップみんな逃げちゃったんだね。物資を、横領して隠匿物資にして隠して持って逃げちゃうとかね。軍隊でも民間でもあれ、多発したんですよ。なんか今起きてんじゃないかな、もうすでに始まってんじゃないかと思うんですよね。財産を横領してですね、隠匿して逃げちゃうやつってね、もうすでに結構あちこちにいるんじゃないかと思うんですよ。こういう遺伝子ってあまり変わりませんからね。で、そうすると次はやっぱこう、あの時もそうですね。意欲のある社員が自分たちで自主営業するんですね、会社を。あれ、組合が営業するんですよ。どうせこれアメリカでも日本でもですね、次は社会民主主義ですよね。社会民主主義の流れだから、まあやっぱりその戦後と同じようにですね、本物のやっぱ社会を大事にしようと。今度はマルクス・レーニン主義の社会主義ではなくて、本物の社会主義ですな。社会を大事にしようという、まあ、社会民主主義の連中が、これから台頭していきますよ。どこの分野でもね。やっぱそういう人たちが、担っていく。だからなんかこう、綺麗に整理されちゃったところに、その人たちが広がるっていう形で今度動くんじゃないんでしょうかね。まあ、しかし本当にこう見てくるとですね、こう、庶民のその怒りがですね、限界に達するところまで今回は進みましたから、その後は綺麗さっぱりいきますよね。だから逆に言うとこの6年ぐらいね、あんまり中途半端に権力交代しない方が良かったんですよね、かえってね。中途半端に権力交代するとですね、また元に戻ることありますから、しかし極限までこれ振り切っちゃうと、そこに戻らなくなるんで、むしろ良かったのかもしれませんよね。まあそんな風に、まあ今推移すると思うんですね。オリンピックなんかもNBC の利権だった前から申し上げましたでしょ、東京五輪ね。 なんか NBC がにぎにぎしいホームページ作ってんじゃないですか。ブログや、それからツイッターやフェイスブックでもね、なんで NBC が東京オリンピックのそんなものすごい綺麗なホームページ作ってんのかって、あいつらの利権だからですよね。まあ、こういう奴らがですね、これから民衆に追われるんじゃないかなと思うんですね。まあ、いずれにいたしましてもですね、本当に時は来たなと、浮力は触れたなという、なんか激しい世の中の始まりだなと、しみじみ思いますんで、皆さんもよく世の中を見ていてください。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に広、藤原直哉の日本と世界に一言、広がる市民の離反ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。